和楽の花の種。皆さんおはようございます。パーソナリティの和楽です。この番組は日本のお花から和楽フラワーエッセンスを作っております。パーソナリティの和楽がフラワーエッセンスのこと、お花のこと、それからいろいろなお花の種、花の種についてお話しさせていただく番組です。和楽の花の種、どうぞよろしくお願いいたします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。皆さんおはようございます。すっかり暖かくなってまいりました。気持ちもウキウキしてきましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。4月の第1週の放送ということで、いろいろこれから始まってドキドキワクワクしている方も多いかなと思います。でね、今回からですね、最初にお花の話をさせていただこうと思います。ちょうどね、もう、今年あれですよね、暖かくなってきたので、もう桜散っちゃってるかなーって思うんですけれど、まあ桜、4月といえば桜だと思います。でね、入学式とか、の時には本当に桜がね、美しいですし、なんか日本のお花って、っていう感じがしますよね。でね、桜フラワーエッセンスね、和楽フラワーエッセンスでも桜のエッセンスもちろんあります。でね、こちらの方のメッセージっていうのは、理想的な共同体とコミュニケーションというね、メッセージがあるんですけれど、じゃあね、桜ってイメージしていただくと、多分ね、梅とか、桃とかっていうのと違ってですね、桜は、こう、全体でこう、絵を描くことが多いと思います。で、梅とかね、桃だと一輪で描くことが結構あるかなと思うんですけど、桜ってね、こう、絶対こう、たくさんの木と一緒にこう、描くっていうのがね、なんかね、私たちの、こう、無意識のところで、桜一輪で描くことってあんまりないかなって思うんですね。でね、これがね、もうね、私たちね、桜の意識をね、自分に取り込んでる状態だと思うんですね。でね、この全体がこう、お花が、で一つっていうところが、本当にね、私たち日本人とね、なんかすごくね、シンクロするものがあるというかですね、みんなでね、楽しくやろうね、みたいなね、ところがね、すごくね、いいと思うんですね。でね、私ね、とっても素敵なね、エピソードを聞いたことがあってですね、これもね、まあ、本当かどうかわからないんですけど、なんとなく本当かなって思うことがあるんです。それはね、桜のお花っていうのは、最後のつぼみが咲くまで散り始めないっていうお話なんですね。でね、これがね、なんか、最後のね、そのつぼみが咲くのをね、みんなが待って、みんなが待って、本当にその咲いた後に最初のね、お花が散り始めるっていうね、なんか、思いやりがあるというかですね、桜のね、本当に素敵なところだなって思ってます。でね、もう一つね、面白いエピソードがあってですね、日本人だけだそうなんですね。手をつながずに円形になれるっていうのがですね、日本人だけだっていう話を聞いたんですけど、まあ私のね、娘たちみんなシュタイナーの幼稚園に入れてます。でね、そこでね、オイルトミっていうね、ちょっとこう音楽を踊りにしたみたいなのがあるんですけど、で、その時にね、みんなで輪になりましょうって言うんですよね。でね、それをね、まあ私たち普通にしますよね。うん。で、普通に円にするなるんですけど、ドイツの人とかってできないそうなんですね。 でね、それを聞いてね、すごいね、なんか、あ、なんかあんまり当たり前すぎて、なんかそれができるできないっていう意識も全くなかった状態だったんですけど、真ん中の感覚と隣、両隣のこう、距離感っていうのを自然に私たち日本人でね、測ることができる。これもね、すごい素晴らしいなと思うんですね。で、これもね、本当にね、桜と同じだなーって思ってます。でね、こういうね、こう、言葉だけじゃないコミュニケーションっていうのも、本当に私たちね、大事なところだし、すごく得意とするところかなって思うんですけれど、このね、フラワーエッセンスね、カードでね、選ばれるときには、結構ね、自分がコミュニケーション下手くそだなって思ってる人が引いたりとか、なんか喋りすぎかなとかね、本当に言いたいこと言えてないかなとかって思う人が結構引いてしまうことが多いんですけど、コミュニケーションにね、こう自分の中で何かこう思っている場合とか、例えば特定の人とね、コミュニケーションを取りたいなって思ってる場合に、ただちょっと取れてなくて、こうなんかこう自分が言いたいこともあるし、向こうも言いたいこともきっとあるんだろうなと思いながら、こうコミュニケーションできてない時とかはね、この桜のフラワーエッセンス取るととてもいいんですね。でね、まあ一つの例を挙げますと、うちのね、主人がですね、いつも、こう、会社に行くときにですね、そのままダーッと出て行ってしまうことが多いんですけど、私が桜のフラワーエッセンスを取るとですね、必ず行ってきますと言います。でね、これね、すごい面白いなと思うんですけど、実はね、もしかしたらそのコミュニケーションを、閉ざしてるのは私の方なのかなって思ってしまうんですよね。フラワーエッセンス飲んで、主人がね、必ず行ってきますって言った時にね、あ、私が閉ざしてるのかなとかって思ってしまってですね、面白いなと思うんですけど、そういうね、コミュニケーション喋りやすい、こう、波動を上げていく、まあ、エネルギー的なものなんですけど、こう、波動を上げていくのには、とてもいいのかなっていうふうに思います。今日はね、桜のフラワーエッセンスについて、ちょっとお話しさせていただきました。で、後半はですね、私の子供がね、4人いるんですけど、子育て、出産の話をちょっとさせていただきたいと思います。後半のコーナーなんですけれど、しばらくね、私の自己紹介を兼ねて、いろんなお話しさせていただこうかなと思います。私はですね、今、48歳です。で、4人の娘がいます。でね、女の子ばっかり4人います。で、1人目がですね、22歳、20歳、17歳、15歳。4人の女の子を育てました。でね、不思議なんですけど、私ね、小学校ぐらいの頃から、今回の人生はお母さんにならないと全く意味がないって思ってたんですね。でね、それも何のね、理由もないんですけど、なんか思ってたんです。それでね、結婚してね、で、子供を育てようかなと思った時にですね、出産をする時にですね、驚異の胎教ってね、七田誠先生ね、まあ、七田式とかね、よく有名なんですけど、驚異の胎教っていう本をプレゼントしてくれたお友達がいてたんですね。でね、そこでですね、書いてあった言葉がですね、子供がですね、何グラムで生まれるかとか、何曜日に生まれるかっていうのをですね、聞いてくるよ。聞いてるよ、ちゃんと。っていう話なんですね。なので、3000グラムで生まれてきてくださいとかですね、日曜日にお父さんがいる時に生まれてきてくださいって頼んでおくとですね、ちゃんとそうなるよっていうふうに書いてあったんですね。でね、これね、本当ラジオ聞いてらっしゃる方もね、妊娠これからされる方はね、ぜひ試してもらうと面白いかなと思うんですけど、でね、うちのね、子供ね、七 人目、22歳なんですけど、日曜日に生まれました。平成7年7月16日の日曜日生まれたんですね。それでですね、体重なんですけど 2950g だったんです。でね、うんちしちゃって 2950g だったんですよ。なので私はね、きっとあのうんちは 50g だったと思ってるんですけど、それのね、そのなんかこの愛しくてですね、その 50g 頑張っちゃってですね、あの生まれるまでうんちできないぞって頑張ってね、3000ぴったりにしようとした子供がですね、とっても愛しかったんですけど、あのそういう風にですね、あの本当に子供ってね、聞いてるっていうのをね、一人目でね、実感をしました。でその時にですね、あのいろんなね、本当シンクロをこの子は起こしてくれたんですけど、あの教員の体教を学んだ後ですね、七田式の方に勉強会に行こうと思ったらですね、あの最後の、まあ、勉強会の講座の日にちがですね、予定日を超えてたので、他のもう一個、体教のやってる講座の方にね、あの行ったんですね。でそれがですね、ママ紙おむつやめてっていう本、ご存知かわからないんですけど、ベビーネンネっていうね、あのおむつを作っていた会社があったんですけど、そこのですね、あの谷口先生って方が、あのお話し会をやっぱり同じようにされてて、で体教の話で、そのやっぱり同じように誕生日とか体重とか言うとなるよっていう風な話はされてたんですけど、あ、これあの面白いなと思ってですね、私その講座のですね、あのビデオ貸し出しっていうのがあった。その頃ね、ビデオだったんですよね、まだね。でビデオ貸し出しっていうのがあってですね、でまだそんな外に出れる状態じゃなかったので、あの家にですね送ってもらってですね、ビデオを見ながら、あのすごい面白いなと思いながら勉強させてもらったんですけど、なんとですね、この方がですね、この谷口先生って方なんですけど、うちのね、あの主人の父親、まあおじいちゃんですね、おじいちゃんとね、高校が同じクラスだったんです。でね、もうびっくりですね。で、あのわざわざおじいちゃんがですね、あの電話をしてくれてですね、で、あのよろしく頼むわ、うちの嫁が行くからみたいな感じでですね、言ってくれたんですね。で、そういうことがあって、まあ、そこから勉強させてもらって、その時にですね、やっぱり自然育児ってすごい大事だよとかですね、あの子供ってちゃんと話をすれば全部わかってるよっていう話をね、あの聞かせてもらいました。本当にね、子供ってね、全部わかってるんですよね。で、これね、本当あの。まあ私4人もいるので、やっぱり4人ともですね、いろんな実験をさせてもらってるんですけど、本当にすごいんですよね。でね、誕生日を聞くっていうのがあってですね、まあ夢、まあ瞑想みたいな感じでですね、こう音楽を聴きながらですね、まあ赤ちゃんのイメージして、でね、誕生日教えてってこう瞑想をするっていうのがあってですね、で瞑想したんですね。でそしたらですね、その時に七色の、シャボン玉がブワーってこう出てきて、赤ちゃんがね、わーってシャボン玉を出して、ですごく綺麗だったんですね。あー、七色だねって言ったら、にっこりして消えてったんですね。でね、後でね見ると、平成7年7月16日なんですね。七色だったんですね。で、わあ、すごいなあと思ってですね、この子っていうか赤ちゃんじゃないですね、もう本当に。だからすごいなって思いました。でね、二人目の時はですね、赤ちゃんができたな、できたかなって思った時にですね、夢を見ました。で、これはね、あの白い赤ちゃんの天使が、あの羽を生やしてあって、ばーって。で、もう本当に喋らずに、あの無口な状態で出てきました。で、ああできたかなと思いました。でこれが2人目です。でね、3人目の時はですね、長女と3人目ってね、とっても関係性があるんですね。でね、3人目ができた時にですね、長女がですね、あの台所の食卓のところにバーってやってきてですね、で絵を描いたんです。で、ワンちゃんにですね、赤ちゃんがいる絵を描いたんです。で、赤ちゃんがいる絵を描いたのは、それ以降にも、それより後にもないんですよね。それより前にも後にもなくて、それ 回きりだったんですけど、ワンちゃんに赤ちゃんがいる絵を描いて、あ、それを見た時に私、あ、3人目できたんだっていうふうに思いました。でね、あの子供も、この3人目の子もですね、はるかって名前なんですけど、長女がですね、あの突然幼稚園に行ってる時にですね、車乗りながら、お母さん、あの3人目ね、赤ちゃん生まれたらはるかちゃんがいいって言ったんですね。で、あ、そうなん、じゃあそうするわって言って、漢字だけ合ってたんですけど、あの長女が名前をつけました。で、これもね、三女ってね、長女と関係性があるんだなって思いました。でね、もう本当そうなんですね。私、生まれた時にですね、あ、この子初めてだなって思ったんですね。なんで、なんか、すごくね、面白いんですけど、長女との関係性で三人目って生まれてきたなっていうふうに思ってます。で、四女なんですけど、四女はですね、生まれてからもとってもよく喋る子です。でね、あの夢の中でもですね、長かったんですね。でね、次女とかは全然喋らなかったんですけど、四女の時はですね、あの女の人がですね、髪の毛の長い女の人が出てきてですね、でね、あの3月の、23か4が予定日だったんですけど、12から16は忙しいので17日に生まれてきますっていうふうに言われてですね、で、あの消えていったっていう夢を見ました。でね、17日って聞こえたんやけどっていう話をしててですね、で、17日、助産院の先生にもですね、17日に生まれてくるらしいよっていう話をしててですね、で、まあ、本当かなみたいな話をしながらですね、わかんないけど、まあ、17日って言われてるからっていう話をしてたんですけど、当日ですね、やっぱりね、朝から陣痛がありました。でね、12から16は本当にみんな忙しかったんですね。で、助産院の先生も忙しかったので、なんかね、みんなに気配りをしてですね、まあ、4女はそういう子なんですけど、まあ素晴らしいなというふうにね、私は思いました。でね、あの17日の朝早くに陣痛が始まって、ゆっくり始まって、3時半ぐらいに生まれたんですけど、その間にですね、あの主人のご両親とかもですね、来る時間があったりとかですね、で朝早かったので、もうみんな今日は休もうって言ってですね、あの全員休んで、主人も今日やったら休めるわみたいな話でですね、休んでですね、で全員揃っている中でですね、出産があって、でね、うちの子供たちはみんな、あの主人がへそのを切ってくれていますね。で、そういったね、本当にコミュニケーションをとって産んだ子供っていうのはね、本当に子供、私のこともね、なんか無意識にちゃんと聞いてくれてるなっていう感じがします。なのでですね、これからですね、まあ、妊娠される方とかね、あの本当は赤ちゃん欲しいなって思う方がいらっしゃったら、ぜひね、あの妊娠するときにですね、赤ちゃんとコミュニケーション取ってくださるとね、あのいいかなっていうふうに思います。あの脅威の胎教の話ですね、今日はさせていただきましたね。その今度ね、来週、3週目4週目については、あのフラワーエッセンスと、あのホメオパシーとかね、フラワーエッセンスをですね、子どもたちに最初から使ったんですね。私、あの、その谷口先生のお話を聞いててですね、やっぱお薬をね、あまり使わないで、あの、育てたいなっていうふうに思ったんですね。でね、一人目の時はだいぶ失敗をしました。で、その話もね、込みでね、ちょっとお話しさせていただけたらいいなっていうふうに思います。ね、そんな感じで、あの、今日は、自己紹介を終わりたいと思います。で、この後ですね、イベントの案内をちょっとさせていただきたいと思いますね。はい。ですね、私、ワラクフラワーエッセンスの本部というのはですね、岐阜市にありますね。で、岐阜市でですね、いろんなことをやって、フラワーエッセンスも作ったりとかしてるんですけれど、今ですね、チャクラ診断っていうのがですね、ちょっとブームになってましてですね、チャクラの、診断をしてクリアリングをするっていうことをしています。でね、チャクラってね、何なんでしょうっていう話なんですけどね、チャクラはですね、エネルギーがね、 出たり入ったりする場所なんですね。で、私たちが、まあ、思いみたいなのがあって、で、体っていうのがあるんですけど、体に形になる前にですね、いろんな私たち、こう、エネルギーが、こう、体の周りにオーラって言われるものがあるんですけど、そのね、電波がね、出たり入ったりする場所っていうのがあるんですね。でね、そのね、出たり入ったりする場所っていうのはですね、体の中に7つあります。大きいものですね。でね、外側にもね、あるんです。マイナス5から12あるっていうふうに言われてるんですけど、ワラクフラワーエッセンスではですね、1から8番まで、チャクラの診断っていうのをさせていただくね、イベントをね、やってます。でね、そのイベントなんですけど、この4月でではですね、4月の14日に、エニシア岐阜っていうところでですね、エニシア岐阜っていうのはですね、シェアスペースみたいな感じになってて、とってもね、居心地がいいとこなんですけど、そこでですね、チャクラ診断をさせていただきたいと思います。で、チャクラ診断ですね、させていただいて、その後ですね、そのぴったり合った、チャクラのナンバー1番が弱いですよとかですね、2番にもうちょっとエネルギーいりますよとかっていうのをですね、診断した後ですね、その番号のですね、チャクラのエッセンスをペンダントに入れてお渡しをします。でね、このペンダントね、すごい可愛いんですね。でね、色もいろんな7色ありまして、で、そこにですね、チャクラエッセンスを、好きな番号のチャクラエッセンスを入れて、お譲りをします。で、これでね、3240円っていうね、破格な値段でさせていただいてます。で、4月14日の日は、私、斉藤さよこで、が、自らですね、診断をさせていただいてですね、で、午後からですね、講座の方もさせていただこうと思ってます。で、4月のね、24日と5月の28日なんですけど、同じくエニシア岐阜でですね、ポーラさんのイベントなんですけど、ビプロ岐阜っていうのがあるんですね。検索していただくと、結構 Facebook ページとか出ると思うんですけど、ビプロ岐阜っていうね、割と美容系の人が多い。松江区とかですね、ネイルとかやってる人がすごく多くて、なんかドキドキしちゃうんですけど、そういったね、イベントをやってる中にですね、私たちですね、ワラコフラワーエッセンスも入らせていただいて、イベントをするんですけど、花カード診断と、チャクラ診断と、両方させていただいてます。で、花カード診断の方は、花カードで診断をして、1ヶ月ぐらいワークするフラワーエッセンスをプレゼントします。で、チャクラ診断の方は、同じくチャクラ診断をさせていただいて、で、それに合った、あなたのチャクラね、弱いところに合った、チャクラエッセンスをペンダントに入れてプレゼントをするとイベントをします。で、ここがね、両方とも3240円っていうことでですね、普通はね、なかなかない価格でですね、させていただいてます。この際ですね、自分のチャクラですね、どんな感じなのかっていうのをね、見ていただくといいと思います。チャクラのことはですね、よくね、調べていくと本当に面白くてですね、思いがですね、ストレス溜まるとですね、やっぱチャクラがね、閉じてきたりするんですね。で、閉じてくるとですね、体に影響来たりとかします。で、例えば分かりやすいのは、胃の部分なんですけど、ちょっとくよくよとかしたりとかしますよね。そうするとですね、くよくよするっていうところから来るんですけど、チャクラがですね、周りが悪いんですね。で、風車みたいにですね、くるくるくるって右回りしてるっていうのが普通のチャクラのね、回り方なんですけど、くよくよしたりとかね、ちょっと心配したりとかしてると、小さくなったりとかですね、丸くなくて縦に回ったりとかですね、横に回ったりとかするんですね。で、ちょっとこう閉塞してますね、みたいなとかね。ひどいのになると逆さに回ったりとか、動かなかったりとかもするんですけど、これもね、ちょっと体験してもらうと面白いかなっていうふうに思いますね。でね、そうなってくとですね、胃が悪かったりとかですね、ちょっと逆さに回ってるから、どうですか胃の調子とかって聞くとですね、胃が悪かったりとかってするんですね。でね、胃が悪くなる前にですね、チャクラで調整をしておくとですね、私はね、胃にいいと思うんですよね。なので、 その前にストレスケア、もちろんその原因を取り除くのが一番大事だとは思うんですけど、その次にですね、こうチャクラ調整をしておくことでですね、少しね、和らぐというか、あ、まあ、いっか、みたいに思えるようになるとね、体にもね、影響が、及ぶのが少なくなるかな、っていうふうに思ってます。でね、チャクラ診断をやります。でね、このチャクラ診断ですね、まあ、こっちで見せていただくんですけど、自分で見るっていう講座をね、午後からするんですね。で、その後ですね、まあ、また別日なんですけど、他の人に、チャクラのクリアリングっていうのをやりたいセラピスト講座とかですね。あと、まあ、その後になるんですけど、またね、自分も教えたいわっていう人だと、認定講師を要請したりとか、そういうね、講座もしてますので、ぜひね、問い合わせていただけるといいかなっていうふうに思います。フラワーエッセンスね、あまりまだ知られてないんですけど、アロマテラピーとは違ってね、まだね、ちょっとこう、ストレスとかね、感情の部分とかね、そういったのを癒すのにね、とてもいいと思いますから、よかったら、参加してみてください。で、もしこの日がね、まずかったらですね、ワラクフラワーエッセンスとかですね、あとね、Facebook ページでですね、夢の種の、花の種っていうね、ページも作ってますので、そちらの方にね、アクセスしていただくと、ぜひ、聞いていただくと、空いてる日にちがあればですね、合わせてチャクラ診断もさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日の、放送いかがでしたでしょうか。今からね、7時半、今日はね、金曜日です。楽しいね、一日を過ごして、またね、週末もですね、楽しい週末をお過ごしください。今日も一日、頑張りましょう。和楽でした。